ザ・ラストボム、ナグランチュン・マーサ M16 引退記念試合、ボラボラでございます。ボラボラ、私バンバテッペイです。
はい、そして私が契約にもあります、はい、バンバフミヤでございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。最近ですね、はいはい、私よく取材行ってます、大阪市は此花区にございます及川道場という、
よく聞きますね、
はい、空手道場であり、はい、でシュートボクシングっていう格闘技があるんですけど、まあ、それの指導も行ってて、 なおかつですね、フィットネスなんかもやってるような、そういう、まあ、総合ジムといいますか、ます、ね、道場があるんですけど、まあ、
健康ジムみたいな感じですよね。
あ、そうですね、うん、そこのですね、うん、あのジムの、まあ、館長さんが及川智博さんっていう方なんですけど、はいはいはい、まあ、この方の弟さんで、うん、及川正弘さんという方がいるんですけど、まあ、実はですね、このナグランチュンマーサ M16 というのはその正弘さんのことを指すんですよね。なるほど、はい、まあ、なんでこんな大臣みたいな名前つけてるんやろうなと、う、不思議に思ってる方もいると思うんですが、もともとですね、まあ、あのこういうプロの格闘技の世界には正弘さんいてなかったらしいんですけど、10年ぐらい前にこの、まあ、お兄さんに誘われてこの世界に入らはった、
まあ、お兄さん有名なね、
そう、そうなんですよ、
ボクサーですよね。
でお兄さんの引退試合っていうのがですね、2013年の12月に行われたんですけど、実はですね、まあ、その試合もですね、まあ、僕ら試合には、はい、試合は観戦してないんですけど、その現場である大阪府立体育館にいてたんですよね、
う
ん、はい、
まあ、
文雄君も私てっぺんも、
はいはい、
で当時ですね、なんで僕らがその、あの友博さんの引退試合興行に行ったかというと、はい、まあ、有金さんというですね、
そうですね、
格闘技とかプロレスを主に撮ってらっしゃるカメラマンがいてて、まあ、本名は有田金吾さんっていうんですけど、
はいはい、いい名前ですよね、はい、
その方がですね、うん、まあ、その友博さんの引退記念試合興行で初めて個展を開くということがございまして、
会場でね、
そうなんですよ、
すごかったですよね。
で、まあ、それの取材に僕ら行ったわけなんですけど、まあ、そのだから、まあ、2年ぐらい前から、うんうん、この及川道場との関係がちょっとこうスタートしたと、
はい、
で、まあ、僕その2年の間にですね、その有田金吾さんに誘われて何回かこの及川道場に、うんうん、あの取材に行って、まあ、あの例えばあの美穂さんという、はいはい、今20歳のですね、
ね、
もう売り出し中のものすごい可愛いんですけど、うん、もう日本で一番強いというですね、うん、まあ、あのシュートボクサーの方がいてるんですけど、
女子の方ですよね。
そうです、48キロ級で、うん、あの活躍してる方なんですけど、
う
ん、その美穂さんの映像を撮ったりとか、
うん、
でもしくはですね、今回の正弘さんの引退記念、はい、試合興行のための、まあ、プロモーションビデオみたいなのをですね、何回か僕撮ら、はい、映像をこう撮りに行ってたんですよね、まあ、そういう関係がございましてですね、うんうん、今回この、まあ、及川道場側のこうなんていうか控え室で、僕も入らせてもらって、いろいろこういうその、まあ、格闘技イベントというですね、はい、おそらくラジオの方にも、まあ、一般の方にもそんなに知られてないようなそのイベントの、まあ、裏側といいますか、あの、まあ、試合の解説は僕はしないんで、この試合が行われるために、まあ、どういう経過を経てですね、この選手たちが頑張っていってるかとか、もしくはその当日の会場でどんなことが行われてるかっていうのをですね、まあ、僕の私てっぺいの視点で話していこうかなと思っております。
まあ、有金さんがあのパチカメならば、
そうです、
てっぺいの場合は割と、まあ、まあ、GoPro というカメラを使っての、
そうですね、 GoPro とね、今回、はい、そうですね、ビデオカメラであのキヤノンのビデオカメラと、でもう一個はこの iPhone、
なるほど、
だから3つの機材を使ってですね、
そうしたか、
あの映像としての記録に収めて、まあ、さらに僕の脳みそで覚えてることを軸にしてですね、今回話組み立てていこうかなと思っております、
はい、ね、ちょっと、まあ、ラジオの方は映像が見られないのは残念ですけど、ね、
そうですね、
まあ、できるだけ解説しながら雰囲気に浸ってもらいたいかなと思っております
。でまずね、まあ、はい、やっぱりこのお名前っていうのは大事なんで、なんでこの及川正弘さんがですね、ナグランチュン・マーサ M16 というお名前にしたかということなんですけど、まあ、先ほど言った通りですね、10年ほど前に友博さん、お兄さんに誘われてこの世界、シュートボクシングの世界に入ったんですけど、まあ、当時ですね、文雄君知ってるか、あの名倉潤っていう芸人の方、
僕そのもちろんどんな人か思い出せんけど、名前は聞いたことあります。
ネプチューンっていう、そういう3人組の、あの、うん、コンビの人がいてるんですけど、
吉本家の人ですか。
いや、あの人らはね、多分ね、吉本ではないと思うんですけど、その3人の中の1人に、うんうん、その名倉潤さんという、
はいはい、
まあ、彫りの深い色黒の、
はい、
あ、まあ、一見するとですね、あっちの東南アジア系の、
はいはい、
まあ、特にタイ人みたいな、
なるほど、
こう 風貌の
方がおられた、
まあ、男性の方がいてるんですけど、
そうですか、う
ん、でその名倉潤さんに、うんうん、当時のマーサさんが、正弘さんが似てたので、うんうんうん、でまあ、そんなにあの思い詰めてプロにも入ってないし、
あ、
まあ、ちょっと軽い気持ちで、
うん、まあ、ちょっとやってみようかと、兄ちゃんの誘いで、
そういうことですね、で名前つけようかなということで、まあ、ただ名倉潤にするとですね、まんまパクってることになる、
ちょっと名村でもね、名村潤があのそんなそ
シュートボクシング
やるよったんかなと誤解は恐れますよね、ちょっとね、
でやっぱりこういうそのシュートボクシングの世界では、まあ、基本的にはこう立ち技の格闘技なんですけど、立ち技っていうのはやっぱりこうムエタイとかね、あっちの方からこう来てるっていうのがありまして、あ、まあ、そのちょっとタイ人風に名前を付けたろうということで、名倉潤をもじって名倉チューンにしたと。
なるほど。
でマーサっていうのは、あの下の名前の正弘さんのマサを取ってマーサにしたと。じゃあこの最後の M16 っていうのは何やという疑問に、そうになるんですけど、これはですね、この正弘さんが好きやったムエタイの選手でですね、ランバーソムデート M16 という人がいたらしいんですよ。まあ、はい、今でも活躍されてる方なんですけど、なんかどうも日本に住んでるとかいう噂もある方なんですけど、
ね、
ものすごい強い人なんですけど、
まあ、あのタイのムエタイはすごいわね。
すごい。だってあの人はでも12歳から13歳からプロの世界に入って、でもう年間、普通こういうね、まあ、近代格闘技の世界っていうのは、まあ、まあ、やっても年3試合とか4試合とかなんですけど、あのムエタイの選手ってほんまに毎週試合するとか、下手したら毎日試合してると、だからね、ムエタイの選手の戦歴見たらすごいですよ。何百勝とかそんなんですよ。
すごいね。
そこまでやってんのかと、実際やってるんと思うんですけど、
僕も映画を見てもびっくりしましたけどね。
まあ、そのですね、あのムエタイのものすごい強い選手のランバーソムデート M16 さん、まあ、この方の M16 の由来は僕知らないんですけど、まあ、その選手の名前を最後に入れて、ナグランチュンマーサ M16 という、
いろいろ入ってるわけや。
そういうことです。
この名前、
ね、だからね、この名前聞いただけで、今回のね、うん、このイベントがそのザ・ラストボムっていう名前の、あ、まあ、引退記念興行やったわけなんですけど、そのパンフレット、これ見てください。これどっちが日本人でどっちがタイ人か分かりますかという、あの一番やっぱりね、マーサさんの引退試合なんで、マーサさんと、そしてマーサさんの対戦相手である方がですね、うんうんうん、パンフレットの一番上に来てるんですけど、今左側がマーサさんですよね。
そうですね。
で、右側がピン、うんうん、マキピンサヤームさんなんですけど、はいはい、なんかどっち見ても、ちょっとタイ人みたいな感じがしますよね。
まあ、ね、まあ、正観ですよね。
そういうことです。
ご両人ともすごいですよね。はい、あの、まあ、よう見れば確かに、ね、このタイの方はタイみたいし、
そう
とあるんですけど、一見したとこはちょっと、なかなか判別できない、
はい、
ね、
まあ、そういう
鼻の形が違いますね。
鼻の形とか、まあ、あのおでこの広さとかね、まあ、ちょっと違うとかいっぱいあると思う。肌の色はね、よう似てますよ、う
ん、ねえ、あの本当、まあ、なんかコーヒー色っていうような感じの色でしたですね。はい、
だからそういうね、リングネームにもやっぱこう、はい、いろんなみんなこうこだわりを持ってはって、まあ、特に僕は大井川道場の中で、まあ、みんなね、基本的には、まあ、例えばミオさんに、いたしましても、今回のこの、ザ・ラストボム工業でプロデビューを果たした、
あ
の、高大さんっていう方がいてるんですけど、まあみんなやっぱり本名から取ってる。
ああ、なるほど。
ミオさんは、あの、津村ミオという、
あ、なるほど、
お名前で、
ミオちゃん、
ね、ミオちゃんで好きですし、高大さんは平山高大っていう名前の、下の名前を取って高大っていうリングネームしてるんで、
なるほど
、まあ、何かしら自分の名前とこう関係してるようなリングネームしてるんですけど、正弘さんに至っては、全く知らんかったら、まあ対人やな、タイ人が試合すんねんなという感じなんですけど、さっき言ったような由来があるんで、まあ、皆さんよかったら、おそらくこのマーサさんの名前でこんだけ話したのは僕らだけやと思いますけど、
そうですか、
ぜひ覚えておいてほしいなと、
いやいや、
思います、
ね、あのこの際一遍興味持ってもらってもね、
そうですね、
まあ、ずっと我々も追求しておりますからね、はいはい、
でこのですね、はい、ザ・ラストボムという引退興行が行われたのが10月の3日、
わかった、はい、
10月の3日の土曜日でございまして、はい、場所がですね、はい、大阪市はですね、あの難波にございます、はい、大阪府立体育館、
はい、
今ね、エディオンアリーナという名前に、
あ、なんかその企業名がついてるんですね。
そうそう、前がね、あれは なんかあのフィットネスクラブの名前が ついてたんですけど、今はですね、今
ね、
エディオンアリーナという
冠が変わった。
で、あのちょっと、はい、あの現地で僕写真撮ってきたんですけど、
あ、そうですか、へ、
これ iPhone で撮りましたけど、
はいはいはい、
こんなんですよ、
あ、なんとな、はい、まあですね、名前変わってますね、
エディオンアリーナ大阪という、
なるほど、
はい、でエディオンってあの家電量販店で、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、ね、あれのロゴマークもちゃんと、はい、 あの看板としてありまして、はいはいまあ、ほんまに名前が変わってんなという、
まあ、冠が変わってスポンサーが変わったということでしょうね。
そういうことでございまして、まあ、そこで、まあ、お兄さんもですね、うん、2年前にこの同じ大阪府立体育館で引退試合を行いまして、はいまあ、その2年後に弟さんが行うということです、まあ、
大きなとこよりも中ぐらいの大きさですよ ね、
そうあのね第1競技場っていうの、うん、第2競技場があるんですけど、はいはいはい、あのマサさんがやられた、まあ、その第2の方ですね、うん、ね入り口は、ね、一緒なんですけど、
ね、
第1の方が、ね、入って右側なんですよ、うん、
なるほど
で第2は入って左側っていう、ねね、ことになって、はいまあ、よくあの大相撲なんかが行われてるのが、
はい、
多分第1の方やと思うんですけどね、
です
ねまあ、僕ら第1の方行ったことないんで、はい、どういうとこか知りませんけど今回大阪府立体育館で行われた、はい、ナグランチュンマーサさんの引退試合記念興行ということでで面白かったです。
やりましたね、
もうめちゃめちゃ面白くて、
あそうでしたか、
まあ、あの基本的にはですね、うん、及川道場の選手対、うん、他道場というか他のジムの所属の選手っていう
そういう対抗試合になってるわけですね。
そういうことです。あのこういうイベントって、まあ、どこどこ主催とかっていうのがあるんですよね。で今回は及川道場が主催してるイベントなんで、
う
んあまあ、おそらくリングの手配とか、
うん、
あのカメラマンの手配とか、はいはいはい、もしくはもうレフェリーの、こう頼むとかっていうのもおそらく全部及川道場がやってると思うんですよね。
まあ、いわ工業元みたいな感じですよね。
そう、 そういうことです、ね、ただですねなんかシュートボクシングっていうのはちゃんとシュートボクシング協会っていうのがございまして、まあ、おそらくですね、はいまあ、基本的には多分このシュートボクシング協会が
う
ん、あのこう決めてるんやと思います。
誰を
レフェリーにするとか、うんまあ、ルールもちゃんとありまして体重制限が、
ま
あ、すごい細かいんですよ。
まあそうでしょうね、
今回ね会場で発売されてたこのパンフレットによりますと、はい、階級がね、うん、407キロっていうのがなんかミニマム級っていうらしいんですけど、はいはいはい、もしかしたらあのミオちゃんなんかはこのミニマム級で戦ってる子かもしれないです。あの子48って言ってましたけど、またこれも男女とかで変わるのかもしれないですけど、はいはい、そのミニマム級からですね、一番上あの80キロ以上のヘビー級という階級までね、
なるほど、
パンフレットだけでも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14クラス、14階級もあるという、だからまあこういう格闘技の世界で体重の差っていうのがどれだけ実力に関係するかっていうことをこれ示してるんですよ、
まあ、こんだけ細かく分けるというのはやっぱりそれがあるんでしょうね、
5キロ単位とか3キロ単位とか、
そんなもんですか、
この5キロ3キロで実力は大きく変わるっていうから、まあどんだけシビアな世界かっていうのがよく分かると思います。
分からんもんとっては何やろうなっていう感じですよね。
そうですね、ただまあ、 あの選手たちの体見ても分かるんですけど、もう極限までやっぱりこう脂肪を落として、まあ、できるだけこう筋肉量を増やすっていうトレーニングしてますんで、やっぱり筋肉量で3キロって言ったらすごい多分パワーの差になるんですよね。
あるんでしょうね、エンジンの排気量みたいなもんです
よね。そういうことだから僕らとかフミオ君みたいなのが3キロ落とすのと、この鍛え抜かれた人らが3キロ落とすっていうのはなんか訳が違うらしいですよ ね、まあ、ね、落とせる部分がもうほとんどないんで、
ないとこでもやるという、
ね、だからまあこういうプロの格闘技の中ではその体重を落とすっていう行為がものすごく大事で、それまあ失敗するとそれが実力低下につながる し、
まあ、し
だからあのよく、まあ、あの総合格闘技の世界なんかでもあの減量失敗して、まあ、例えばあのなんか石が溜まってこう体が悪くなったりとか、まあ水分もあんま水分すらも取らない人もいるらしいから、なんか減量っていうのはそんだけ重要な、
いやもうそれ命がけのことやと思いますよ、
なってるみたいですね。
まあオーバーでなしに、
そういうことで、まあそんな中ですね、マーサさんと今回あのマキピンサヤームさんという方はですね、60キロ
クラスですか、
クラスでまあ戦うということで、このパンフレットによりますと60キロはですね、スーパーフェザーという
スーパーフェザー
級の中に入るみたいですね。
はいはい、わかりました。
まあ皆さん大体こう基本的な知識っていうのはまあそんなところ、まあ他にもね、いろいろそのドクターチェックの話とか、 あとバンテージの話とかあるんですけど、まあその話はおいおいこっからしていきますんで。
そうですね、まあ初めから誰も分かってへんしね。
そう、そういうことです。
まあぼちぼち行ったらどうでしょうかね、
はいはい、でもあのシュートボクシングっていうのはですね、立ち技最強の格闘技と言われてるんですけど、まあそれどういうことを由来してるかっていうと、まあ空手なりムエタイなり、まあ例えばあの K-1 とか、まあ有名な格闘技がありますけど、ああいうのっていうのはまあ基本的なもんはあの立ち技だけなんです。 ですよ。
あ、なるほどね。
だからまあ立った状態でキックパンチ、まあ、続きはどの競技でも多分禁止されてると思いますけど、はいはいはい、まあ、ムエタイに至っては肘が OK なルールもありますし、あの肘がダメなルールもありますしっていうので、まあ、けど大まかな意味では立ち技だけなんですよ、うんうん、立って
キック、まあ、柔道見たこと
はないですよね。そういうことです、うん、それがですね、まあ、さっき文雄君言いました柔道もそうですし、まあ、総合格闘技もそうなんですけど、うんうん、この寝技がありっていう、まあ、いわゆるグラウンドって言われてるんですけど、まあ、
プロレスもそうです
よね。そういうことですね、うん、だからそのた、まあ、基本は立ち技やねんけど、うん、その中に
一部の
グラウンドも OK なっていうのがこのシュートボクシングみたいですね。
なるほど、
まあ、だからね、あのルールは結構細かいです。
なんでしょうね、これ難しいですよね、判定とかね、
まあ、知らない人もいっぱいおるんで、
審判の人は
これ珍しいですよ。このね、あの、うん、会場で売られたパンフレットの真ん中ぐらいに、うんうんうん、格闘技、このシュートボクシングの解説がちゃんとあるんですよ、うん、
なるほどなるほど、
これ珍しいですよね。
あ、そうでしょうね。
普通あんまりこういう解説って、まあ、例えばプロレス見に行って、うん、プロレスとは何とかであるとかっていうのはないじゃないですか。
あんまり聞いたことないね、
まあ、特に、うん、例えばボクシングでも、はいね、あんまり多分、まあ、僕ボクシングの大会見に行ったことはないんですけど、うん、はいはいはい、おそらくね、こんだけちゃんと定義してるっていうのはやっぱりそのシュートボクシング協会がちゃんとしてるからなんですよね。
うん、ちゃんとしてるし、まだこう知ってほしいというね。
そうそう、だやっぱりね、格闘技の世界ではまだマイナーなんで。
そうでしょう、
ね、はい、まあ、歴史はあるみたいなんですけど、やっぱりその分かりにくいっていう部分もあって、
これからということでしょうね。
そういうことですね。で、会場にはですね、シュートボクシング協会の会長のシーザー武さんという方も来てまして、まあ、僕はその方に初めて挨拶させてもらいましたけど、はい、まあ、この方が全て仕切ってるみたいな感じでした ね、
ね、これ日本の方ですか。
お名前は、まあ、シーザーってあのカエサルシーザーみたいな名前してますけど、まあ、ギリシャ人とかイタリア人とかじゃないと思いますけど面白いですね。あの、うん、裏見たらですね、はい、ショーと書いてまして、はい、岡本太郎って書いてますね。
あ、そう
ですか。岡本太郎さんに書いてもらったみたいですね。このシーザーっていうのは
なんかそんな感じがしますね。
あの太陽の塔じゃないですけどね、
爆発の人ですね。そう、
太陽の塔の周りのこのなんかふにゃふにゃっとしたあの線みたいな名前でお名前書いてます。まあ、これがシーザーさんの名刺ということで、まあ、なかなかすごい良さそうな方でしたけどね。まあ、この方がですね、この四角いリングの一番中央、一番見えやすいところにこうやっぱ陣取って、まあ、試合を見てるという風な感じでしたね。
まあ、見てるというか監督みたいなもんですよね。
そうです。あの舞台はですね、まあ、今言いましたけど、あの四角いリング、まあ、いわゆるそのボクシングとか、まあ、K-1 とかプロレスとかが行われるような四角いリングの周りにこのロープがこう張ってあって、だからそのあたりはまあ皆さんで、コーナーポストが4つあってっていう感じで、赤コーナーと青コーナーに分かれて、まあ選手がこう1対1で戦うっていうのはそうなんですよ。
まあ、これちょっと共通したところね、広さとかいろいろあるんかも分からんけどね。まあ、
最近のね、
一転したところは
共通してますね。そうそう、まあ、広さもしかしてちょっと変わりがあるかもしれないですよね。なので最近流行りのあの UFC とかっていうアメリカの総合格闘技は、あの金網なんですよ。
なるほど。
周りを金網で囲んでやる競技なんで、あのマットの形も全然違う、四角じゃないですし、
ちょっと違うんですね。
いますね。
あ、まあまあ、アメリカはまた新しいこと思いついてるん
ですね。そう、そういうことですね。で、このリングの下にはですね、うんうん、あの長椅子が2つぐらいあって、あ、まあ、1つの長椅子には、うん、あのそのシーザー会長とか、あ、まあ、
音体が
そう、あとはですね、はい、あのまあ、ドクターですよね。
なるほど。
これドクターが、ね、ものすごく大事なんですよ。
あ、なるほど。
やっぱりこう、
まあ、ドクターストップチームがあるもんね。
まあ、激しい競技やから、うん、まあ、特にやっぱ頭部へのダメージが一番人体に影響あるんで、頭部へ強いダメージが与えられたりとか、もしくはあのどっかがあの切れて血が出たりしたら、もう必ずあの、まあ、3分1ラウンドのこの競技なんですけど、まあ、その競技と競技の間のまあ1分間のインターバルっていうか休憩があるんですけど、まあ、その時に必ずそのドクターがですね、まあ、赤コーナーやったら赤コーナーの選手のとこ行って、まあ、君大丈夫かとかいうことを、いわ問診的なことをして、まあ、もしその時に全然反応がなかったりとか、もしくはあのライトで目を折った時に目が全然そのライトについてこなかったりしたら、もうそこでドクターストップで、まあ、TKO といいますか、テクニカルノックアウトで、そうですね、競技が終了するということで、まあ、このドクターが非常に、
まあ、その責任やはり
重要な、まあ、一番大事なとこにいてて、
はいはい、
でその反対側のですね、もう一個の長席の、うん、長椅子の方にはですね、うんうんうん、あのリングアナウンサーとか、もしくはあの、はいはい、ジャッジの人とか、ジャッジもめちゃめちゃ大事なんですよ。
スタッフが、ね、
そういうことです。いわゆるその判定の人ですね。
なるほど。
あの、まあ、ジャッジ3人いましたけど、その人らが あのいわゆる KO で終わらんかった試合っていうのは全部その人らが採点して、
ね、ボクシングの小説もね、
だから28対29でドロー、28対28でドローとかね、はいはい、そういうことをやるんですけど、
1番ジャッジ2番ジャッジ3番ジャッジ
って言いますもんね。そういうこと、だから多分あの人らもジャッジする基準っていうのはあると思うんですよ、
それは当然、
まあ、なかなかね難しい仕事やと思いますけど、まあ、それだけにやりがいがあるんかなということで、まあ、会場ではですね、
まあ、いろいろありそ
うですね、あの黒い服着たジャッジの人が何人もいてまして、はい、まあ、それがそれぞれ の, あのコーナーポストにいて、こういろいろ
見てはるわ、
ね、採点してはりましたね。
なるほど、そうですか、なんとなんと、まあ、そういう雰囲気がだんだん盛り上がっていくわけですよね。
そういうことですよね。なるほど。でも会場には赤い椅子がガーッと、
あー、
まあ、やっぱりなんかこう燃えるというか、まあ、このタイトルにもありますよね、ザ・ラスト・ボムっていう、まあ、最後の爆発ってことですかね。でこの大字もやっぱ赤で書かれてるんで、
まあね、赤ですね、
会場の椅子も真っ赤でございまして、まあもう席いくつあったか分かりませんけど、もうすごい超満員でございまして、
結構たくさんこの前のね、はい、兄ちゃんの延滞試合でも多かったですから、それぐらいの人が集まらはったんでしょう ね, うね。なるほど。
で、まあ、そういう準備がいろいろありまして、うん、はい、でそんな中ですね、うんうん、あの会場の、うん、チケット売り場の、はい、後ろではですね、うん、あのタイル張りの壁がいっぱいガーッとこうありましてですね、はいはい、まあ、そこにですね、そのアリキンさんの第2弾の写真展が行われたということで、
アリキンレビュー2回目ということ
ですよね。まあね、第1回目よりかはちょっと規模が小さくなったみたいなんですけど、それでも何枚も写真がですね壁にこう貼られてて、まあ基本的にはこのマーサさんのこれまでの軌跡といいますか、
そうでしょうね、やっぱり今日のメインイベントでメイン主催者というかね、
そうですね、アリキンさんがこれまで撮られてきたマーサさんの写真をですね、
取りめの、
まあ、ちゃんとパネル展示してまして、あ、まあ、このパネル作るのもなんか前日までかかって、
あ、まあ、この前言ってましたね、
はい、もう大変やった
ら、テストデモーターとかね、
そう、あの関東の方から来てるあの樋口さんという方がいてまして、ね、まあ、この方 2年前も、うん、あのまた、智博さんの引退試合の時は、羽子板作ったりとか、
でしたね、
この写真展の手伝いしてたんですけど、まあ、今回もですね、はい、等身大のマーサさんの看板を作ったりとかですね、ですもちろん羽子板も持ってきましたし、でこの有木さんの写真展もこのパネル張りは全部あの樋口さんがやったらしい
です、ね、ちょっとベレー帽をかぶったやなね、まあ、芸術家ですよね、
そういうことですね、まあ、だからそんな方も関東からの応援に来てくれてたということで、
まだまだ駆けつけできるということですね、はい、
じゃ早速会場ちょっと行ってみましょうか。
どうぞどうぞ。
会場行ってるんですけど、はいはい、あの私てっぺいですね、当日、うん、三脚を取りに、はい、まず本局のこの今収録してるこの本局に来ましてですね、
ああ、
まあ、三脚あった方がやっぱり綺麗に取れるということ で、
まあでね、
三脚を借りに来まして、で一回桃山台に戻って、はい、まあ、まあ僕の自宅のあるところなんですけど、はい、でね、はい、9時37分に桃山台駅を、電車が出発いたしまして、まあ、この時はね本当に超快晴の、まあ、最高の、まあ、引退試合日和ということでございまして、まあ、ただちょっとねやっぱり秋が近づいてきてるというか、まあ、もうほとんど秋入ってますんで、
ですね、
ひんやりした秋風がスーッと気持ちよい日でございまして、
う
ん、
は
い、
なるほど、
ただね車内はね、うん、ちょっと蒸し暑かったです。
あ、まあね、クーラーこの頃ちょっと節約してるとこもありますからね。
そうですね、まあ、ただ僕ちょっとね、うん、あのスーツ着ていったんで、まあまあちょうど良かったかなという感じがいたしました ね、
なるほど。
で9時56分になりますとですね、うんうん、中津駅の方にこう電車がこう入っていきまして、はい、ここからずっと地下の道になるんですけど、はい、9時56分ね、ちょうど梅田から淀屋橋間の車内でですね、うんうん、小袋の小渕健太ですっていう声が聞こえてきまして、小袋さんであの歌手の方かなと思ったんですけど、どうもですね、また今度大阪マラソンがあるということで、大阪マラソンの告知車内広告をですね、あの小袋の一人の方がやってはりまして、あの結構あの色気のない広告が多い中ですね、まあ、この館だけはですね音楽付き BGM 付きの広告がございまして、あの去年もあったんですよ。去年も小袋の方が宣伝してたんですよ、大阪マラソンの時、はいはい、今年も小袋がやってはるということがございまして、はい、うん、でやってきましたのは難波駅でございまして、
はい、
難波駅おりましたら、やっぱりこの日もものすごい観光客の方がいてまして、まあ、まだ10時ぐらい、午前の10時ぐらいやったんで、
もう早から行ってありますよ。
で、まあ、やっぱりアジア系の方が多いですよね、まあ、中にはですね大きなカバンをガラガラと引いて、まあ、あの独特 の、 あのタイル張りの床なんで、それとあとあの小さいタイヤがですね、はいはい、ええ感じでこうマッチしてるんで、ガラガラガラガラガラガラガラガラガラなんて音がですね、はい、まあ、今の難波駅の風物詩になっておりますよね。で難波駅からですね、うん、エスカレーターを使って地上に上がりまして、うん、はいはい、高島屋の前をですね、はいはい、まあ、通って、はい、まあ、しばらく行きますと大阪府立体育館がこう見えてくるわけなんですけど、はい、まあ、まだね、僕が行った時は開場してなかったんですよね。開場がね、うん、 1時やったんで、なるほど、まあ、まだ3時間ぐらいありますよ ね
この前行った時あの王将で飯食いましたね。
そういうことですね。551かな、551
ですね。551で豚まん食べたんです
よ、ね、去年行った時はね。あの551もちゃんと営業してました、
う
ん、
そりゃそうでしょうね、
はい、でまだね、会場までは3時間ほどありますが、まあ、やっぱりもうこの時間からですね、いろんな方がですね、
それはもう
会場設営に携わっておりまして、
前日ぐらいからやってはったんじゃません、そうですね、前日とかね。
で僕はねこの日見たのはですね、エディオンアリーナの前にですね、1台のワンボックスカーが止まってまして、でそのワンボックスカーの中を見ますとですね、花束がたくさんございまして、
あ、すごいですね。花束というかもう花のもう巨大な塊みたいな、
本当にいろんなとこからもういろんな花が来てましてですね、あの花束の塊だけでもやっぱね、お金にすると相当なもんですよね。
僕はあとどないしはるんかも
ね。あれね、あとね、あの結婚式みたいな感じで、
あ、みんな分け
はるんですか。会場に来てくれたみんなにあげるっていう意味で、あの入り口に全部
置いてあるんです、
置くんですよね。
あ、でみんなそれ好きなのを、
そうそう、一本一本こう持っていって、まあ、僕はちょっと持っていかなかったですけど、他の方いっぱいいましたんで。
そりゃそうです。はい。なるほど。
で、この時ね、僕が見たね、花束はこんなこと書いてましたね。ナグランチュンマーサ M16 様 A と、A っていうのは三髄の A ですよね。
あれ、ああいうことしません、芸能界。はい、
でその下にですね、はい、赤い文字で必ず勝つと書いて、必勝という文字がございまして、はいはい、でその下にですね、はい、うんうん、9代目シュートウェルター級世界王者、中倉隆よりと。
そうですか、こういう偉い人がいたんですな、
は
い、
もう他にもいろいろありました、いろんなチャンピオンからですね、まあ、マサさんの、まあ、引退を惜しむ声もありますし、まあ、ここまでよう頑張ったなという感激の声も、激励の声もありまして、まあ、で、ここからはですね、また関西のこの格闘技界を盛り上げるためにですね、まあ、いわゆるその若手の育成なんかに携わると思いますけどね。
兄ちゃんと同じようにね。
そういうことです。
あの道場を守ってね、行かれるんでしょうね。すごいですね。
まあ、そんな花がですね、ワンボックスカーの中に入ってまして。
すごいです、あれは。
でね、また、運ぶ人もあれ、力いりますね。ちょっとこれね、僕撮ってるんですけど、こんなんですよ、こんなんですよ、こんなん。
うわぁ、もう花が動いとるんじゃないですかね。はい、両手にその巨大な花の入ったそのね、ケースっていうか、
はい、
あの足のついた、はい、ようこんだけ持ちますな、この人。
これ一人で3つぐらい持ってるでしょ。
あら、すごいですね。なんかビアホール行った時びっくりしますけどね、あ、
片手でね、10個ぐらい蒸気持ってると思いますけどね。
花屋さんもこうプロですね、やっぱり、
はい、
いやー、これびっくりしました。
で、これ第2なんで、左の方に、はい、地下に降りていって、
1行ったら相撲の方に行きます
もん
ね。
そういうことですよ、
はい、かりました。あ、これな、あ、なるほど。
中倉隆さん、
隆さんのこれ、うわ
おもろいでしょこれね。
うん、いやー、まあ本当にやっぱりみんなそれぞれ応援してはるというのか、
はい、
ね、自分もやってもたからでしょうけども、
お
返しをやっぱちゃんとし
は
る、
はい、
このギリがたい世界というのがあるんですよね。
花束はね、もう僕が見ただけで 20本というか20体ぐらい来てまして、でまあ、それを最後にですね、
はい、
試合見に来てくれた会場のお客さんに、まあ、感謝の気持ちも込めて入り口にこう並べるというところですよね。
それはまあ遊んでいいですよね。
階段ずっと降りていくと、だから第二競技場は地下にあるんですね。
地下ですね。これぐるっと階段を曲がるような階段でね、うん、あの踊り場が、
でこれがアリキンさんですよ。
アリキンさんに出会いましたね、
ちゃんと会場に。
お、赤いこれやっぱり燃えるシャツ、お、
はい、
こうしてあるんだ。
何時ですか。
いや、あのカメラの店員さんの声と全然違いますね。なんかこうのぶとい声にならはれて、やっぱり仕事を、まあ、歩まはったんですか、帰りはったっていうんですか。
ものすごいね、
迫力出ましたね。
元気出てますよ、
ほんまですね。
ちょっとほんまにちょっと ああいう T シャツ着てたら、
ええ、
こう関係者の方というか、うん、あのほんまにこの試合出はる方かなとか、そうそう、一瞬ちょっと間違えるようなですね、いでたちでございまして、
なんかポラーっとでも言われたらね、飛んで逃げないといけないのね。そんな人相になってはりました。びっくりした、はい、初めて見ました。
で、まあ、まだね、試合までは3時間ぐらいありますんで、うん、まあ、アリキンさんの、あの写真を見たりとか、もしくはですね、会場の設営の様子を見たりとかしておりまして、まあ、時間をこう使ってたわけですね。まあ、間もなくこう試合が始まるということで、まずね、最初に、
うん、
アマチュアの試合があるんです。
あ、そういうとこですか。
アマチュアとプロっていう分け目がございまして、
なるほど。
で、まあ、アマチュアっていうのは、まあ、僕の見る感じでは、
う
ん、は若手ですね。
うん、
だから、まあ、高校生もしくは中学生ぐらいまでが、うん、このシュートボクシングのアマチュア部門で戦って、
なるほど。
で、プロっていうのは、まあ、18歳とか、
うん、まあ、
17歳ぐらいから、うん、まあ、今のマサさんぐらいまでの、まあ36とか37ぐらいの人がこう切磨琢磨してるみたいな感じで、でプロの方はですね、これまあさっき僕ちょっと体重のこと言いました
よね。
こういう格闘技の世界では体重が非常に大事だということを言いましたけど、14
プラス言ってましたね。
そうです。でこの体重のいわゆる計量っていうか測定が公に行われるんですよ。
みんなが見てる前
に公にせんと、まあ 嘘つく人もたまにいるじゃないですか、
うん、それはまあ嘘つきたいわね。
70キロもあんのに65キロ言うたりする人もいるんで、まあ、いわゆる公開計量といいますか、まあ、英語で言うとウェイトインっていうんですけど、ウェイトはあの重さのウェイト で、インはあの入るっていうんですね。ウェイトインっていうんで、そのウェイトインがですね、実はこの前日の10月の2日に行われまして、まあ、その公開計量の様子はアリキンさんが取材に行ってくれたんで、僕アリキンさんの写真でいろいろ見させていただきましたけど、はい、こんな感じなんですよ。ちょっと今写真を、はい、まあ、リスナーさんの方は見れないんですけど、
すみませんね、皆さんごめんなさい。
これですね、
アリキンの写真はすごいやろな、
こんな感じで。
あ、この人は対戦相手の人ですね。そうそう、
マキピンサイアムさんですね。
この人もすごいね、このチャンピオンベルトっていうのは、これものすごいですね、
はい、
もう胸全体にバーッと広がるような、う
ん、で左手にいてあるのがマーサさんですよね。
わかります、
まあ、これ2人が計量後にファイティングポーズを取ってると、
例のあの真っ赤なポスターの前で並んでありますね、
はい、
うわーすごいな、これはビリビリしとんな、これ
で、こんな感じで今回 の,
プロの人
そうラストボムのプロの出場選手ですよね。
ウェイトインですね。
そういうことです。でこんな感じであのシュートボクシングの協会の方がですね、まあ、正式にこの場で測りますよということを宣言してから、
宣言があるんですか、はい、いやな
んでこれミオちゃんですね。
ミオちゃんね、
はい、
あ、ミオちゃんもこういう格好で、まあ、ブラジャーと
そうそう
あの上の短パンにな
るんですね。そうそうなって体重計の上に乗ってっていう、でしかもねこの体重計がちょっと映ってるんですけど、こういうねいわゆるあのデジタルの体重計じゃなくて、あのよく昔あの、はい、八百屋さんとかであったようなあの
カンカン、
ね、そうそう分動をこうちょっとやって、あのバランス測るような、
はいはい、
プロはねこういう測り方なんですよ。
やっぱりデジタルだったらこう数字ちょっとね、
そういうことです、
人の足で変わりますからね。
そういうことです。
やっぱり一番アナログの、
そうです、
ああいうような感覚がいいんですね。
この辺りまだこういうアナログを使ってか、多分これはもう未来が変わることはないと思います。この形で、まあ、マーサさんもこの形で体重を測ったと。
すごいですね。枝が腕がついとって、
はい、そうです、
ね、な運動型のこの金具というか真鍮のあれをこう乗せていって、うん、キーンと音がスーッといったところで測れると、なんとこれはいい。やっぱりここら辺は伝統スポーツですな。
そうです。で、まあプロはね、
はい、
こういう測り方するんですけど、
まあそれはもう当然のことながら、
ね、で僕が会場行って面白かったのは、まあこれからアマチュアの試合がありますんで、まあアマチュアも
まあやっぱウェイト
があるわけですね。そう、ウェイトにあるんですけど、ただねアマチュアの場合は当日するんですよ。
あ、そうですか。まあまあそれはね、そうでもいいかもわかりませんね。
当日会場で、
うん、
でしかもですね、あのタニタの普通の体重計で、
わしがこの前あの、ね、あのヨドバシカメラでこうできて僕まで測ってますけど、う
ん、
毎日、ね、
でその体重計の横に、
うん、
そのアマチュアの選手ずらっと並んで、でシュートボクシング協会の方がですね、
はいはい、
まあ、2人ぐらいこれからこう見届け人でおって、でその人らが、
はい、
この出場選手のリストを見ながら、
は
い、
なるほど、
誰々君
乗れよ
こっち来てくださいとか、はい、誰々さん来てくださいって名前読んで、
は
い
は
い、でまあ40何キロとか50何キロとかっていうのをこうメモしてですね、
なるほど、
でまあだからそれより超えてたら、
うん、
まあ、もしくは試合に出れない、もしくは何かペナルティーがあるかって、だから最初からこう点数ポイント差をつけられるとかね、
なるほど、
そういうことがあるらしいですね。
そうですか。
あれね、ここら辺だからプロとアマの違いっていうのが如実に出てましたね。
なるほどなるほど。まあこのカンカンの迫力はすごいですね、このウェイトのこの機械がね、
面白いでしょ。
うーん、これは僕はあの、まあ、うちとこ郵便局やってましたんでね、あのこんなところであの小包とかあんな乗せながらね、子供の時よう上乗ってバンバンと飛んで
怒られて、
ねこんなの乗るえって言われて怒られて、
いや、このやっぱりこの重さの標準ってめっちゃ大事でしょ。
それはそうです。
何の世界でもそうなんですけど、
まあ、そういうことです
ね。まあ、それがアマチュアは面白かったですね。
いいです。あれ、ね、年齢も出ますよ、あのタニタ の, あの機械に。
そうなんですか。
私63が出てるんですよ。
おお、いいじゃないですか。
いやいやいや、なんでかしらよう分かんない。
70、今言いました
っけ。76
ですけど、ね、76。もう76になったん。
そうですよ。
嘘、75ちゃうかったっけ。
え、7月76のはずやけどね。
昭和14年生まれ。
おお、そうやで、39年やからね。よっちゃんも63で一緒、同級生なんですよ、あのタニタの機械で言うと。
僕よっちゃん、あ、そうなんですか。
です、ね、
よっちゃんがちょっと問題ですね。
問題っていうか、まあちょっと若いわな、人も63よりはね。
まあ、どうやって測ってるのか分かりませんけどね。
まあまあまあ、そんなんです、タニタっていうのは。
そうです、そういうこと、はい。まあ、このシュートボクシングの場合はその年齢は出てませんでした、
まあ、多分ね、
体重だけ
で、体重だけでやめてるんで
し
ょうね。
出てましたけど、
はい、はい、はあ、そうですか。まあそんなんで、
そうです、
ウェイトインは 前日がプロン、
そう、
しかもカンカンを使う、
そういうことです。
で今度はタニタで、はい、当日で、はい、やるということですね。
そういうことです。でまあただね、両方ともに共通してこれも面白いなと思ったのは、やっぱりこうみんな、うん、まあそれなりにこうやっぱ無理して減量してるんですよ。
そりゃそうでしょう。
やっぱり人間誰でもそうでしょ。ダイエットでもみんな好き好んでダイエットする人はいないじゃないですか。
う
ん
う
ん、
もう癖になる人もあるけどね。
そうそうそう。
戻らん人もあります。
まあそういう人はそういう人はもう除いといて、まあ僕らみたいな普通の人間はできたら好きな時に食べて。
もう僕さんの人もね。それはもうとにかく要求するでしょう。
好きな量を食べたいんですけど、
焼肉も食いたいということ
で、ね、バナナも食いたいとかいろいろありますけど、ただやっぱりみんなそういう欲求を、うん、まあ、できるだけいい結果を残すために、
う
ん、まあ、体重を落としたいと、
まあ、そうです
ね、いうことがありますんで、まあ、かなり無理してるんですよね。
そうです。
そしたらですね、まあ、このプロの世界もそうやし、アマチュアの世界もそうやけど、やっぱりみんなね、計量が終わった瞬間に食べますね。まあ、よくふみおくんも知ってるかな、明日のジョーって知ってますか？
いや僕は知ってるけどあんまり覚えてません。
あ、そうですか。ボクシング漫画があるじゃないですか。
ね、
はいはいはい、であの漫画でも、その減量区を題材にしたような話っていっぱいあるんですよね。
ま
あ、ね、まあ、僕が覚えてるのはね、マンモス西っていう、
あ、やったんですね、
関西、間違った関西弁のキャラクターがいてるんですけど、 あのマンモス西がですね、あまりにも減量が厳しすぎて、もう夜な夜な、
はい、
まあ、いわゆる夜泣きそばっていうんですか、屋台のところにみんなに隠れて食べに行って、
は
い、でそれを見つけたその主人公のジョーが怒るという話があったんですけど、
それほどきついもんなんですよね。
そういうことです。で、
せないかんほど、
まあ、選手によってはですよ、その明日のジョーの話だったんですけど、もう水も飲んだらあかんときは、もう家中の水道の蛇口にこの針金を巻きつけて蛇口が回らんようにするって、だそれぐらい厳しいもんなんですよ、減量っていうのは。
漫画やから多少きついところもあるけど、
そういうことです。
まあ象徴してますわな。
そういうことです。
いや、わかります。
だからみんなね、もう減量終わったら、
はいはい、
もうこのミオちゃんなんて、アリキンさんの写真ですけど、うまそうにバナナ食う撮ったりとかね。
いや、これいいですね。ええ写真やね、アリキンさんええとこ撮ってるね。
やっぱりね、みんなね、
はい、
ほらこのこれこれあの、
はいはい、
平井慎介さんっていう、まあ、この方も及川道場の方ですけど、この方はもうほら
なんか食ってます、
減量終わったからこれ、ね、多分ね、まあ、飲料水ですね。
なるほど。
この方も水飲んでますけど、でこの方はほらこれ池上浩二さんですね。
あ、ほんまや。
この方はおにぎり食べてますね。でこの方もほらなんかヨーグルトかなんか、飲むヨーグルトかなんか食べてますよね。
なんとみんなその飲み物とか手に持ってますね。
そういうことだから、それ
終わってない人はまだちょっとむそ
う
としたからね。
そういうことです。
これからということですよね。
でまあこう見とったら、まあ、僕が現地で見たそのアマチュアの、その、まあ、
もうタニタの方ですね。
そうウェイトイン終わった選手たちはですね、うんうん、まあほんま、まあ、やっぱりね、子供やから、うん、そういう栄養的な知識がないからね、うん、まあ、例えば子供によってはスナックを食べてる人がいるんですよ。
あ、これはいかんやろ
な。そしたら先輩がちょっと油を取らん方がええでということを言ってました。やっぱ油を取るとなんかこう落ちるらしいですね、そのパフォーマンス
が。あ、なるほど。
まあ、どう落ちるか僕は知らないです、うん、まあ、経験則上多分プロの方は言ってるんやと思いますけ ど、まあ、そこら辺気付けよういときやって。でやっぱりバナナがいいみたいですね。
あ、これね、
総合食品と言いますか、いろいろ入ってますよね。炭水化物もあるし、
あ、すごいもんですね。
ビタミン、ミネラル、
僕も毎朝食ってますよ。
で水分も入ってるし、
そうです、そうです。
まあ、一番いい食品なんかもしれないですね、バナナっていうのは ね、
ね、すごいですね、バナナね。あ、はい、思い出した。わし谷田と違うでオムロンやった。
いや、それオムロン怒るぞ。
いや、おもろやった。
まあ、京都のメーカーやけどな。
そう、3800円でした。
あ、はい、そんな安かったんですか。
あれね、大儲けや、俺あんな。やっぱりね、特売ってすごいもんやな。はい。
で、アマチュアの選手はね、
はいはい、
みんな顔にあれしとるんですよ、
うん、
ヘッドギア、
ヘッドギアしとるんですよ。これもまあね、他の業界もそうみたいね、う
ん、やっぱりね、体がまだ出来上がってないんで、できるだけダメージを少なくしようという、ま
あ、小さい時受けるダメージは大きいからね。
そういうことです。で、まあ、プロもアマも共通してるのはみんなグローブをしてます。
あ、なるほど、
はい、グローブをして、まあ、殴り合うって、で殴って倒すっていうのが基本的なルールなんですけど、ただね、まあ、僕アマの方は僕知らないですけど、プロの選手たちを見てたら、
うんうんうん、
結構なんていうか、こう細かい試合前の決まり事があって、
うん、あ、まあそうやろうね。
まず一つ、
下手したら殺人になる
もんね。そうそうそう、はい、で、まず最初にやるのが、うん、ドクターチェック。
あ、なるほど。
血圧を、
ね、
そう、血圧を測って、
看護師さんが来て、
看護師さんが
こんなこう写真の収集みたいなのやって、
そうそう、
で正確なやつやな、
あれな。そういうことです。だから電動式じゃないやつですね、手動で動かすやつで、
まあ、一番いかんのは手首のやつやもね、あれは かなりいい加減や
で
ね。
そうなんですか。
僕はこの腕に巻くやつですけどね。
あ、こんな感じ、はい、こんな感じでちょっと見てみますか。
ああ、当たった、当たった。
高台さんの
様子見て
みましょうか。
はいはいはい、
これ佐藤さんでした。
これはもう、はい、ちゃんとした看護師さんです。これ、
そうです、
このお嬢さん さん。ああ、うわあ、面白いですね。
これ佐藤智弘さんという方で。
智弘さんですか。男前ですね。
もうこの方めっちゃ男前でした
ね。しっかりした顔して、真剣な顔してやってるわね。選手というのもやっぱこういう時は似たとはしませんね。もちろん試合中も似たとはし
ませ
んけど。
で、看護師さんがまあ最高と最低を測って。は
い
ね、
聴診器、赤い聴診器を持って
るんですね。
かわいいですね。
で、これが OK やったら、うん、次来るのが、問診です。
あ、なるほど。これはドクターですね、
はい、
今まだ手つかってはります。ああ
、でこれ高大さんですけ ど今から問診に入ると。
まだこれ若い先生ですね、
はい、
あの懐中電灯で今ね、
そう
舌を見たり目の中にこう、はい、懐中電灯の光を突っ込んだりしてました、うん、胸のところに今ね
聴診器当てて
当ててましたね、
はい、
なるほど。この頃も全部こう脱がんと T シャツの上から当ててますね。
そうですね、まあ、そういう簡易的な映
画。僕なんかも宝塚病院行ったらバーッとこうね全部脱がされますよ、
うん、まあ、だからまあちょっと形だけっていうところもあるんやと思います
ね。形だけもあるかもからね、多少はね、は
い、こんな感じでプロの選手はまずはドクターチェックか入って、
はい、
でこの次ねまた厳しい検査があって、
うん、
あのグローブの中ってね、はいはい、よく素手やと思いますか。
いや、なんか巻いてるでしょ。
そうなんです、あの、うん、あれは バンテージっていうかな、あ
の絆創膏のことですね。
包帯みたいなやつをこう、ね、巻くんですけど、うんうん、あの包帯のチェックもこの後あるんですよ。
あ、なるほど。
まあ、なぜかというと、あの包帯の拳の部分に物を入れたりすると、うん、やっぱりこうパンチ力っていうかこの衝撃が相手に伝わりやすいからっていうので、基本的に何も入れたらダメなんですよね。
なるほど。まあ、プロレスやったらね、はい、いろんなものが入ってます
から、ね、まあ、あれはね、勝利的な部分もありますからね。このシュートボクシングの場合はまあ真剣勝負なんで、でそこに何も入ってないっていうことも込めて、ちゃんとその会場のですね、あの控え室のちょっと上のところにですね、バンテージのチェックの部分があって、まあ、僕が見た時はですね、ミオさんが、
ミオさんやってた、
はい、試合前にですね、そのチェックしに行って、
女性もやるんですね。
そういうこと、当然で、あの監視員の方がこう入念にこうチェックして、拳を触って、ってまあ、何も入ってないっていうことが分かる。
空港のあれみたいな身体検査みたいな、
ね。そうそうそう。で、ちゃんとね、あのマジックで SB って書くんですよ。
あ、なるほど。
ちゃんとチェックしましたよと。
あ、なるほど。
で、ただですね、まあ、このチェックから試合の間っていうのは、
まあ、しばらく
またしばらくあるんで、
ま、ね、まあ、
人によってはですね、下手したら一回切って、
その間に
中に何か入れるとかね、まあ、細工する可能性があるから、
映画なんかにやりそうなシーン
で、そういうことで、だからそれをされないために、
なるほど、
この拳のこのくるぶしの部分と、あと手のひらのですね、この、まあ、肉球の部分にですね、まっすぐマジックで線を引くんですよ。これをすると一回切って貼り付けたら、また分かるでしょ。
ああ、合わんと線が。
ということはですね、
う
ん、試合後にもちゃんとあるんですよ。
です
このグローブを脱いでちゃんとこう SB のマーク、シュートボクシングのマークが入った、
これ出たらおかしいわけね。
そういうことです。ここも相当厳しくやってましたね。でグローブもちゃんとそのバンテージのチェックのところにこう並べられてて、でこれ使いますって言ってやる。でその目の前でこうグローブやるんですよ。関心の
使ってみたりはめてみたりして、
そういうことです。
物凶器が入ってないかどうかということをチェックするわけですね。
だからめちゃめちゃ厳しいですね、このチェックは。
まあまあ、そういうことがいろいろ試合前にはまあいっぱいあるわけですね。
やっぱりね、こう、まあ、負けた勝ったの世界ですから、
そういうこと
ね、やっぱり負けた選手側としては、
そらそや、
こんな反則してんのに俺負けたやんけっていうこともありえるじゃないですか。
まあ、それはそれでね、抗議もあるやろ
う
し、
そういうことで、で、はい、過去にはやっぱその抗議で勝敗が覆った、うん、まあ、このシュートボクシングの世界は知らないですけど、他の競技とかで結構あるんですよね。
あることですよ、
それは、ね。まあ、だから、それをなるべくなくすっていう意味で、まあ、いわゆるみんな同じ状況で戦う、うん、だから体重制っていうのはまさにその考えですよね。体重が同じレベルで戦うっていうのが、まあ、
う
ん、ある意味公平やっていうことでやってるんですよね。だからその体につける
道具も
ちゃんとみんな同じものを使うっていうのが、まあ、やっぱりこう協会がちゃんとしてるからなんですよ。これね、結構適当なとこやったらもうないらしいんですよ。
そうい
うチェック、ドクターチェックも適当にやるとこもあるらしいんで、
まあ、ドクター来てもらうだけでもね、
そう
全然の世界やもんね。
まあ、看護師さんもいてますしね。
それはやっぱりね、大変ですよね。なんとなんとか、
まあ、そういう入念なチェックがこういろいろあって、でまたねこれ舞台設営も大変でしたよ。
あれは大変ですよ。
僕ずっと見てましたけど、まあ、
相撲も大変やけどね。
そう
あれは大変。
ちゃんとね、その四角いリングにをも、まあ、搬入して、でそこに四隅にポール立てて、でさらにですね、あのロープが3本あるんですけど、そのロープを張る専門の業者の人もいてますし、
強すぎても弱すぎても怪我に無理するでしょう。
だから、まあ、入念にこう自分でこうなんかこうロープにこうもたれかかってチェックしてとかいうことをですね、ずっとやってはって、で向こうの方にはですね、花道があるんですよ。格闘技も歌舞伎もね、似たようなもんなんですけど、
光がパッパッパッってついてね、ストロボみたいなのがついて
あの照明の、
猪木さんなんかよう 赤ジャケット
とかね、あ、そうそう、あの照明の設営とか、うん、で上の2階席ではです ね、 今回のこの公式記録を撮ってる
プロカメラマン、
そう、カメラマンがいてるんですけど、
は
い、
僕前入って怒られましたけどねまあまあ
まあ大きい機材とかいっぱいありますから、
立派な、ね、音響装置もすごいですよ。
でその人らがですね、うん、もう入念にこうマイクチェックとか、はいはいはい、あの人らトランシーバーでね、
はい、
連絡するんですよ、はいはいはい、だリングそばにいてる人と、そのいわゆる2階席にいてる間をですね、トランシーバーで連絡して、このこういう絵を撮ってくれとか、こういう選手のここのシーン撮ってくれっていうのはちゃんとこうあの本部とこう連絡できるようになってるんで、はいはいはい、それのチェックとかね、でもしくはですね、あのリングアナウンサーが、うん、最終試合、うん、赤コーナーとかいろいろこう言うて、うん、こうリハーサルして、してまして、うんうん、
あれもあのリハーサルも面白いですね。チェックチェックチェック言うたりね、
マイクチェック中盤中盤中盤
ボボボボボ、そんなこと言いませんけどな、は
い、いやだからやっぱりこう運営、大会運営はですね、
あれも盛り上げですよね。そうそう、一つのねアメリカ式の、
まあ、だからちょっとでも何か狂うと、うん、まあ、その緊張の糸が取れて、うん、みんなこう雰囲気がああってな、だれてしまう、それをやっぱり、う
ん
うん、恐れてますよね、うん、主催者っていうのは。
だから JOBBB とか言うとったらね誰も乗らへんわな。
そうです、
ね、やっぱりなんかもっとアメリカっぽいね、あの発音でなんか英語言うとかね、
うん、
まあ、それはやっぱりショーアップですよね。あれもショーアップやと思います。お
お、うん、あ、こんな感じでね、
ちょっとね、うん、メモ見ながらね、
そうそうそう、
練習した。これはあの人似てまんな、あの沖縄の出身のあの芥川賞の兄ちゃん、
又吉さん、
又吉さんに、
まあ、確かに髪の毛ロン毛やしな、
ロン毛でね、うん、まあ、
いや、もうこの人ね、僕会場で結構、うん、会場僕も回っとったら、この人もずっとウロウロしとったんですよ、
ね、
この兄ちゃんと思って、
ね、
でこれですよ、このかっこいい声ですよ。
この人あれですか、リングアナウンサーですか。
リングアナウンサー、
あ、そうですか、これはいいですね。
この人が全部選手の紹介を、うん、この第一試合から最終のマーサさんの試合までされるという、
なんと
ことでしたね。
これも誰もできるというもんじゃないし、専門の、まあ、職場ですね、これはこの人のね、リングアナウンサーという。
で、まあ、
この人がまあ結婚式ながらアナウンサーしたらおもろいよね。
まあ、それはやっぱりちょっと結構お金がかかるでしょうね。
お金もかかるし、ちょっとなんか結婚式自身がワクワクするでしょうね。バンポン飛び上がったりして、
新郎新婦楽しいな、それ楽しいな。
ね、この一遍頼んでもいいですね。
そうですね。
なるほど。はいはい。
そんな感じでですね、うん、まあ、今から試合が始まるんですけど、
はい、
試合、まあ、あの、アマチュアの試合はもう、あの、強かったです。及川道場の選手、確かね、全員勝ちました。
そこです
か。アマチュアは。
いやいや、
アマチュアね、ちょっとレベルが違いましたね。
あ、やっぱりね、まあ、
めちゃめちゃ強かったです。
及川さんとこ、まあ、僕よう分からんけど、真面目にやっとるわな、見てたら。
本当ね、うん、まあ、なんか格闘技でちょっとこう、うさんくさい部分とか、なんかこう、そういうイメージ持ってはる人もいると思うんですけど、及川道場はね、まあ、僕の中ではかなり、ちゃんとしてますね。
あ、そうですか。
で、選手の育成も、まあ、
うん、
てかね、何よりもね、礼儀正しいですよ。
ね、
みんなね、僕みたいななんか訳の分からないやつが言っても、
はいはいはい、
それなりにちゃんとして対応してくれますし。
すごいですね。
で、選手も強いですね。
そのところね、やっぱり精神性みたいなもんも、日本の場合は特に重視されるんでしょう、
ね、
うん、
いや、それでもね、やっぱりジムによっては適当なところも多分あると思いますが、まあ、それも僕は行ったことないんで分からないんですけど、及川道場は少なくともちゃんとしてますね。
なるほど。
はい、
そうでしたか、
ね。でも、アマチュアの選手の試合が終わって、うん、今度はあの、プロの選手に。
はいはい、いよいよこれはもう本格的ですよ。
本格的になってですね、はい、まあ、プロの選手の試合の前っていうのは、まあ、どんな雰囲気なんかなと思って、まあ、控室、
はいはい、
赤コーナーの控室と青コーナーの控室、はいはい、まあ、要するに赤コーナーと青コーナーの人が対戦するんで、
なるほど、
対戦前にやっぱり同じ部屋にいるっていうのは、
赤って及川さんですか、
はい、赤及川さんですね、
で
青コーナーっていうのが、まあ、対戦相手っていう位置づけなんで、やっぱり同じ部屋にいるのはまずいっていうことで、
まあ、そうですよね、まあ、
何が起こるか分からない、
目指したらもうね、殴り合いになるかも分からない、ね、
そこでね、リングじゃなくてね、っていうことなんで、まあ、ちゃんと分かれてるんですけど、
は
い、で、まあ、僕は及川さんの取材に行ってましたんで、
ま
あ、ううでね、あの赤コーナーの方にこうずっと入らせてもらったんですけど、う
ん、来ても
て、そう、そういうことで、アリキンさんがまたね、もう走り回ってました
わ、あの人は赤も青も行く人ですからね、
あのキャノンのカメラを持って、
いいカメラを使ってますね、
でもう一人ね、石本文子さんっていう、
あの人もすごい、ね、
カメラマンも来てて、
女性のプロのカメラマン、
で、そので、あと数名のカメラマンが、まあ、こうちゃんとあのプレスのマークをつけてリングサイドでいろいろ撮ってはったんですけど、アリキンさんの場合はね、うん、舞台裏も行かなあかんから、
あの人はね、
舞台裏行って、で、まあ、次の選手でまたリングサイド行って、また舞台選ぶ、リングサイドわーっていろいろやってはりましたね。
あの人のあの本当に鍛えられたっていうか、あの走りの速さ
でね、あの、
あ
んまりね、
体でないからね、
目立たないんですよ、
あの人全然目立たない、
すごいですね、
もう本当に忍者ですよ、
かといって物おじもしないから、もうどんな人に対してもあのキャノンのカメラをこう向けてシャッター切らはるんで、まあ、あの度胸と、あの目立たなさっていうのは、僕はまさに天性のカメラマンやなと、才能がありますよね。僕なんか走ったらもうね、体でかいし、こう、鬱陶しいっていうところがあるんですけど、アリーナほんますごいですね。 ね、
うん、あの人は。ああいう人がいてるんです、天才っていう。
たまにいてますね、
あの人のことですね。たまにいてますね。はい、わかりました。
じゃあそんな感じでアリキンさんも走り回って、僕もビデオを持って走り回って
として
、
でこのあてっぺは行かんけども、あのばっかり行っとったん
か、ね、そうです。で、そのさっき言いました花道の裏が会場 の、うん、袖口って言いますか、裏手になってるんですけど、はいはい、そこでですね、うん、次の試合の選手たちが、まあ、このウォーミングアップって言って、
あ、やってるんですね、
及川さんがこうクッションを持ちながら両手で、
かかってこい
で、それに対してこうパンチとかキックとかをこう放って、そういうことです、
調整です
ね、まあ、これからの体にこう、これからの出来事をこう覚え込ませるというか、体に意識させるということをずっとやってまして、
なんと
で選手の音楽が流れて、
でテーマミュージックですね、
ミュージック流れて、向こうの方ではもう赤とか黄色とか緑のライトがこうぐらーっと回ってるところで、名前が呼ばれて、
はい、
それから出ていくっていう。
今回はあれなかったですか、あのバーっと出てくるあの煙みたいなやつは。
あ、僕ね、はい、基本的に試合の方ほとんど見てないんで、その選手たちが、まあ、はい、その試合前にどういう動きしてるかっていうのを見たかったんで、
なるほどなるほど、
ちょっとこれ聞いてみましょう。これ、はいはい、これ高台さんの、
あ、そうです、これは赤コーナーの、
そうですね、
控室ですね、
はい、まあ、こんな感じで音楽が流れて、
なるほど、
で高台さんが今から出ていく、
出はるんですね、はい、すごいですね、なんかこう落ち着いてやれよって後ろから誰かがね、う
ん、これ友広さんですね、塾長さんですね、
そうですね、
館長さんです、
手を肩のかけていろいろと指示してはりますね、はい、素直に聞いとなんかやってるとね、う
ん、高台さん若いですからね、また18歳ぐらいかな、
あ、そうです、あ、行きますね、はい、いよいよ出ました、
そう、
うわ
すごいでしょ、
スタートですね、感動で、うわ
鍵が打ちてね、
いいですね、
で、まあ、セコンドの道場の人たちも後ろからついていくという、
ここで皆さん、はい、女性の方、看護師さん今行きましたね、
いや、あれね、及川道場のアマチュアの
方ですか、
方ですね、
なるほど、そうですか、
はい、あゆむちゃんという、
あゆむちゃん
ですか、あの子強かったですね、
あ、そうですか、
あゆむちゃんも強かったし、もうみんな強かったです、で、高台さんがね、またええ試合してましたね、
う
ん、
まあでしょうね、
プロデビュー戦やったんですけど、
あ、そうやったんですか、
まあ、この方はね、僕、まあ、僕あんまりこの格闘技の世界はわからないですけど、ただやっぱこう見てたらね、わかりますよね、う
ん、なるほど、
この人がこう可能性ある人かない人かっていうので、高台さんに至ってはもうスピードも速いし、無尽蔵のスタミナで、
あの人の、僕は静寂さがねすごいなと思いました。
あ、
もう本当にシトッとしたところでね、
いや本当に
その仮場、あの静寂さが一旦こう席を切るとね、
そういうことです、
もうそれこそボンボですよね、ボーンっていう感じでね爆発するんですよ、
爆発しましたね、でこの後にミオさんがあったりとか、
はいはい、
安藤達也さんが試合したりとか、さっきちょ映像に出てきましたけど佐藤智弘さん、
あの人、
まあ、この方ね、久しぶりの試合やったらしいですね、
そうですか、
やっぱりちょっと2年ぶりやったんで、
ま
あ、体が動かない部分もあったんですけど、及川道場に移籍してから初試合、
うん、あ、そうやった
ね、で、まあまあ、この方もおそらくこれから伸びる方やと、
移籍もあるんです
ね、そう、あります、ね、結構ね、てかね、やっぱりこうどこジムに所属してるかっていうのが、まあ、一つの信用になるみたいですね、逆にこうジムに所属してなかったら出してもらえないみたいです、
あ、まあ、こういう世界はね、
だから寝なし草ではダメらしいですね、
あ、そうか、まあね、
だからそれが保証になるんですよ、
あ、まあ、まあそうですよね、
ここのジムが持ってくれてるっていうことでね、
身分保証ですね、
そういうことです、
なるほど、
あとは平井慎介さんが、
はいはい、
出たりとか、
そう
か、池上浩二さん、
ねえ、
まあ、これからの
池上
さんは、まあ、これからの及川道場のを背負って立つ
背負う人です、
一番大事な人だと僕は思ってますね、
そうですか、
はい、で最後に名倉中マーサー M16
さん、ま
あ、その前にミオさんの試合があって、ミオさんの試合すごかったな、
あ、そうですか、
バックドロップしましたからね、
珍しいですよ、
ちょっと持ち上げてドーンって言って、
いや、そんなことやりましたか、
ミオさんもレベルが違いました、
なるほど、
彼女も強すぎました、
なるほど、なるほど、
で最後にマーサーさん、名倉中マーサー M16 さんと、
はい、
マキピンサイアムさんの試合がございまして、まあ、この試合も非常に盛り上がった。
ああ、そうです。
まあ、ただですね、やっぱり、マキピンサイエムさんは強かったなと。
本国の人やからね。
いや、でね、まあ、マーサーさんのすごいとこは、引退試合やからって言って、
ね、
適当な選手選ばないですよ、
ね。なるほど。
めっちゃ
強い。自分よりもむしろどっちかという
と、格上の選手を選んで、まあ、最後に爆発、
それがせやけどね、はい、進歩に結びつくんですよ、
そういうことですね、うんうん、まあ、だからこれからはやっぱりね、こうマーサーさんも今までのこう経験を生かしてですね、うんうん、まあ、及川道場とか、まあ、もしくは関西の格闘技界を盛り上げていくということを最後に宣言されてました、
なるほど、よかったよかった、はい、そうでしたか、
で、まあ、最後はリング上でですね、
はい、
シーザー武さんが、あ、まあ、今までありがとうと、あ、まあ、10年間ありがとうと引っ張ってきてくれて、お母さんが出てきて、
あのお母さんもいいね、
はい、でお兄さんが出てきて、
はい、
っていう感じで、まあ、最後はみんなで
家族でね、
真っ赤なですね、なんていうんですか、テープがブワーッと出てきまして、
あ、 そうやった、
そのシーンがね、どっかにあると思うんですけど、
そうですか、そうですか、
はい、
なんとな、
これかな、
はいはい、見てみましょう。あ、はい、
あ、これですね。
感激してありますね。
これが、このテープがすごかったですね。
あ、はい、
これね、あの、グローブを下に置いて、10カウントっていうのがあるんですよ。これがなんか引退の儀式みたいですね。こういう格闘技の。今ちょうどその、鐘が鳴ってるでしょ。
泣いてありますね。
はい、
ああ、感無量やな。見てても泣けてきますよね。はい、あ、そうです。この辺がタイらしいね。
いや、これね、タイじゃなくてもやると思うんですよ。
やるんですか、どこでもやるんですか。はい、
まあ、リング中央にマーサさんが立ってて、その前に、はい、2つのグローブを置いて、
でこれで、まあ、選手生命っていうのがここで、
そういうことです。
で、現役は今度引退しちゃうから、はい、
で、まあ、さっきのドンゲの人が言って、で最後ほら、あ、真っ赤なこのテープが四方から、四方八方から飛んでくるっていうね。
ですね、なんか蝶々がこうね、はい、モノスに絡まっとるみたいな感じですね。
でこれでまあ試合はというか大会がもう終了したと。あ、
こんなんですか。
でまあ印象で一番最後僕がやっぱ印象的だったのは、まあ言うてももう試合終わって、もう早家帰って休みたいマーサさんなんですけど、やっぱ会場のねみんなは最後やからっていうのでマーサさんと一緒に記念撮影を撮りたい、まあ
そうですね、
それに対して嫌がらずに答えてるっていうのが僕は偉いなと思いましたね。
やっぱ人気者のね。
そうです。
まあ態度ですよ、それは。
で最後の最後はあのヒーローインタビューといいますか、試合後のこのカメラマンがこう専属で撮るようなですねインタビューに答えて、この日は終了と、はい、ということでございました。
ご苦労さんでしたね、はい、ようなさいましたわ。大変な方でございます。はい、
あの大井川道場の皆さん、そして、はい、マーサさん、お疲れ様でした。
で、有金さん、
有金さんもね、
樋
口さんも遠いとこから、はい、ありがとうございました、はい。それではですね、以上をもちまして、ザ・ラストボム名古屋中マーサ M16 引退記念試合ボラボラは終了いたします。
はい、
さよなら。